お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからルツ記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はルツ記3章11節から18節と4章1節から5節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ルツ記三章の学びをしていますが、3章の11節。さあ、娘さん、恐れてはいけません。あなたの望むことは皆してあげましょう。この町の人々は皆、あなたがしっかりした女であることを知っているからです。通常の状況下では、ルツはベツレヘムで見捨てられたものであるはずでした。なぜなら、モーセの律法は、モアブ人を締め出しているからです。でもベツレヘムの町での彼女の評判は素晴らしいものになりました。12節。ところで確かに私は買い戻しの権利のある親類です。しかし私よりももっと近い買い戻しの権利のある親類がおります。もう一人の親類は、ボアズよりも金持ちである可能性が十分にありました。そうなれば、ボアズの立場が悪くなります。ですからその親類を最初に何とかしないといけないというわけです。そこでボアズは言います。私はあなたの買い戻しの権利のある親類になりたいのですが、まず最初にこのもう一人の人があなたのことをどう思うかを確かめなければなりません。13節。今晩はここで過ごしなさい。朝になって、もしその人があなたに親類の役目を果たすなら結構です。その人に親類の役目を果たさせなさい。しかしもしその人があなたに親類の役目を果たすことを喜ばないなら、私があなたを買い戻します。主は生きておられる。とにかく朝までお休みなさい。ボアズは親類という言葉を繰り返し強調します。ヘブル語ではゴエルという言葉で、つまり買い戻しの権利のある親類のことです。その人こそがルツの所有地をあがなうべき人物です。なぜなら彼女は自分の夫が持っていたはずのものを受け継ぐことになっているからです。そしてその人物が彼女もあがなうのです。その人に第一の優先権がありました。そしてボアズはルツに夜の間はそこに留まるように言います。彼はルツに暗い間にベツレヘムに戻ってほしくなかったのです。この当時行動は今日と同じように危険な場所だったのです。14節。こうして彼女は朝まで彼の足のところに寝たが、誰彼の見分けがつかないうちに起き上がった。彼は内場にこの女の来たことが知られてはならないと思ったので、この時ボアズはもう一人の親類に今晩のことを知られたくありませんでした。なぜならもし彼がルツを妻にしたいという考えを持っていることが分かったとしたら、親類との取引が不利になるかもしれないからです。15節。あなたの着ている外套を持ってきて、それをしっかり掴んでいなさい。と言い、彼女がそれをしっかり掴むうちに、大麦6杯を測って、それを彼女に負わせた。こうして彼は町へ行った。彼は彼女にとても気前の良い贈り物をしました。 16節から18節。彼女が姑のところに行くと、姑は尋ねた。娘よ、どうでしたか？ルツは、その人が自分にしたことを皆、姑に告げていった。あなたの姑のところに素手で帰ってはならないと言って、あの方は、この大麦六杯を私にくださいました。姑は言った。娘よ、このことがどう収まるかわかるまで待っていなさい。あの方は今日、そのことを決めてしまわなければ落ち着かないでしょうから。ここから、ボアズが行動の人になります。贖いは彼の仕事だからです。信頼できる救い主を持つこと、そしてその方があなたの贖い主であることを知るというのは素晴らしいことです。主は贖いのすべての技を行われました。ですから私たちは贖いの安息のうちに入るように招かれています。なぜなら贖いの技がすでに完了したからです。主はご自分の偉大な大祭司としての祈りの中で、父なる神様に次のように叫ばれました。ヨハネ17章の4節には次のように書かれています。あなたが私に行わせるためにお与えになった技を、私は成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。そしてその技とは、十字架上での贖いの技のことです。そして主が十字架につけられたとき、十字架上でヨハネ19章30節にあるように完了したと言われました。そして主が完了したと叫ばれたとき、私たちの贖いの技は 100% 完了したのです。私たちの罪の代価を徹底的に支払ってくださったので、私たちは小指一本さえも自分の救いに付け加えることはできないのです。なぜなら主がすべてを成し遂げられたからです。H.M. ホールという人が次のような成果を作っています。イエス様はすべてを支払われた。すべては主のおかげ。罪は深紅のシミを残したが、主はそれを雪のように白く洗ってくださった。贖いの技は主の御業です。ですから私たちは主が私たちのために完成してくださったその完璧な贖いの御業の中に入らなければなりません。そして主がすべてを完成してくださったことを認めるときに、主を信頼する心には素晴らしい平安が訪れます。神様は私たちの救いのために、私たちからは何もお受け取りにはなりません。今日多くの人たちが自分の人柄や家族や教会の会員であることを語ることが好きです。彼らは教会の会員であることが救いと同義語であるように感じています。もし自分が良い普通の立場の教会のメンバーであるなら、それが神様が自分を受け入れておられるという意味だと勘違いしています。これほど真理からかけ離れたことはありません。今日神様は、あなたの努力も私の努力もお受けにはなりません。贖いの技は永遠に主の御業なのです。主は人の子として十字架にかけられました。ヨハネ3章の14節から15節には次のように書かれています。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。それは信じる者が皆、人の子にあって永遠の命を持つためです。神様が私たちを救ってくださるのは、主が十字架の上であなたと 私のためにしてくださった御業によるのです。そしてそのことこそ、主がこの世に来られた理由です。ヘブル人への手紙の著者はこう書いています。ヘブル人への手紙10章の5節。あなたは、生贄や捧げ物を望まないで、私のために体を作ってくださいました。神様は生贄や捧げ物を望まれませんでした。旧約聖書のすべての生贄は、キリストが来られることを指し示しているに過ぎませんでした。この世に救い主が来られることに、人々を備えるために与えられたものです。主を受け入れることが、私たちを救うのです。主が救い主です。実際、私たちの信仰でさえ、私たちを救うものではありません。私たちを救うのはキリストです。あのスポルジョンは言いました。あなたがキリストに捕まっていることがあなたを救うのではない。キリストがあなたを救うのである。キリストにあるあなたの喜びがあなたを救うのでもない。キリストがあなたを救うのである。キリストにあるあなたの信仰は道具ではあるが、あなたを救うのでもない。あなたを救うのはキリストの血潮と御業なのである。信仰は、キリストが私たちのために代価を払って買い取ってくださった救いに、私たちがすがることができるようにするに過ぎません。今日、私たちにできることは、主を信じることか、または信じないことのどちらかだけです。ルツ記三章は、ナオミがルツに次のように言っているところで終わります。あの方は今日、そのことを決めてしまわなければ落ち着かないでしょうから。そしてナオミはルツに言いました。娘よ、座って待っていなさい。あなたのすることはもう何もありません。あなたがボアズを自分の買い戻しの権利のある親類として指名したのです。彼があなたに望んでいることはそれだけです。贖いの技はあくまでも彼の仕事なのです。さて、ルツ記の4章の学びに入りますが、ルツは遠いモアブの地からやってきて、ボアズの保護の中に入ってきました。以前は異国人であり、神様から遠く離れて、この世で望みもなかった私たちも、今はキリストの血潮によって、神様に近いものとされたのです。今日私たちは神様の家族です。そして私たちは神様の愛と保護の中にいるのです。そして将来いつの日にか、私たちは神様の家庭に入って行きます。いつの日にか神様と一緒にいるようになるというのは、なんと栄光に満ちた素晴らしい希望でしょうか。この4章では、ボアズは買い戻しの権利のある親類として行動する用意ができています。ルツはボアズにすべての手はずを整えることを任せて待っていなければなりません。それではルツ記の4章の本文に入りますが、1節。一方、ボアズは門のところへ登って行ってそこに座った。するとちょうど、ボアズが言ったあの買い戻しの権利のある親類の人が通りかかった。ボアズは彼に言葉をかけた。ああ、もしもし、こちらに立ち寄ってお座りになってください。彼は立ち寄って座った。この当時、町の門は法廷として機能しており、そこで法廷が招集されました。ボアズの時代は、市民を略奪者や 外側から攻撃してくる敵から守るために、すべての町々は城壁で囲まれていました。そして町はとても小さくできていました。道は狭く、家々は一塊に固まっていました。今日でもベツレヘムやエルサレムはそうなっています。ベツレヘムはそのような場所であったので、門がすべての人が出入りする場所でした。昔の裁判所広場は、特に土曜日には、もしもその軍の誰かに会いたいなら、そこに出かけて行けば十中八九その人に会える場所でした。そこでボアズは門のところに行って座り、そこでもう一人の親類を待っていました。この人物はナオミの夫であったエリメレクの兄弟で、つまりルツの最初の夫のおじさんであったかもしれません。二節。それからボアズは町の長老十人を招いて、ここにお座りくださいと言ったので、彼らも座った。この十人は長老であると書かれていますが、この人々が裁判官なのです。これは法廷であり、改定中です。ずっと前の創世記の中で、ソドムの町にやってきた人が、ロトが門に座っているのを見つけたことが書かれています。ロトはソドムの町の下級の裁判官になっていたのです。そんなに前に遡っても、町の門は法廷として機能しており、門に座っていた男たちは裁判官でした。さて、ボアズは改定を宣言し、彼らは申し立てを聞く用意ができています。三節。そこでボアズは、その買い戻しの権利のある親類の人に言った。モアブの野から帰ってきたナオミは、私たちの身内のエリメレクの畑を売ることにしています。さて、ボアズの興味は主にルツにあるのですが、彼は最初には彼女の名前さえ出しません。ボアズはまずはじめに一箇所の土地が絡んでいると彼に言います。買い戻しの権利のある親類の定めは、所有地に関連した定めであり、ある人の所有地が様々な状況で人手に渡るときに発行することができました。ナオミの場合、彼女の家族は飢饉のときにこの地を離れました。戻ってきたとき、彼女は無一文でした。女は自分の所有地を取り返すことができませんでした。彼女はヨベルの年まで待たなければならないのですが、おそらくそれはまだ先のことだったのだと思います。ボアズはこの親類がルツのことではなく、エリメレクのものだった土地のことに注意を向けるようにしています。ボアズはこの親類がその土地を買い戻すかどうかを知りたいのです。人が贖われる前に土地が贖われなければなりませんでした。さて、ボアズは言います。四節。私はそれをあなたの耳に入れ、ここに座っている人々と私の民の長老たちとの前でそれを買いなさいと言おうと思ったのです。もしあなたがそれを買い戻すつもりなら、それを買い戻してください。しかし、もしそれを買い戻さないのなら、私にそう言って知らせてください。あなたを差し置いてそれを買い戻す人はいないのです。私はあなたの次なのですから。すると彼は言った。私が買い戻しましょう。とても興味深いことには、このもう一人の親類は肯定的に返事をしたということです。見たところこの人は気前の良い人で、ナオミのために親類としての務めを進んで果たそうとしています。もしもある人が親類としての務めを果たそうとしないなら、特定の批判を自分に招くか、事実ある程度の不名誉だったのだと考えられます。 でも、ボアズは諦めません。そして今、自分の手の内を明かし、このケースには土地だけでなく、それ以上のものが付属していることを示します。五節。そこでボアズは言った。あなたがナオミの手からその畑を買うときには、死んだ者の名をその相続地に起こすために、死んだ者の妻であったモアブの女、ルツをも買わなければなりません。これはまるでボアズが次のように言っているようなものです。おっと、この土地に関してあることを忘れていました。実は、ルツという名前の女性がいるんですよ。彼女はモアブ人で、この土地の相続権を持った女性です。どうしてかというと、彼女はたまたまエリメレクの息子と結婚していたのですよ。今はその息子もエリメレクも亡くなっていますから、この土地を相続するのは彼女なのです。ですから、あなたがこの土地を買い戻す日には、この女性も買い戻さなくてはならないのです。つまり、あなたがルツと結婚しなければならないというわけです。ボアズはこの時、わざとこの親類にルツが異邦人であることを知らせています。この親類はモーセの律法を詳しく知っていたはずです。申命記23章の3節にはとてもはっきりと次のように書かれているからです。申命記23章の3節。アモン人とモアブ人は主の集会に加わってはならない。その十代目の子孫さえ決して主の集会に入ることはできない。つまりもしもこの人がルツを主の集会に連れて行ったら、彼自身の土地を危険にさらすことになるかもしれないのです。今ボアズはそうなっても気にしません。本当のことを言えば、ボアズは喜んでそうしようとしています。彼は彼女を愛しているし、ボアズはどのような犠牲も喜んで払います。でもこのもう一人の人は彼女を知ってさえいないのです。彼が知っているのは彼女がモアブの女であるということだけなのです。彼が何を聞いたかはいずれにしても確かなことは、彼はルツと結婚することには興味がありません。彼はそれをとてもはっきりと示しています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。